知って得するお口の話。皆さんこんにちは。知って得するお口の話。この番組では桐生地区口腔ケア研究会の皆さんをスタジオにお招きし、知っているようで意外に知らないお口の健康についてより実践的なお話をシリーズでお送りしています。ナビゲーターは宮坂敦子です。さて第30回目の今回は、年をとっても安全に美味しく食べましょうをテーマにお話しいただきます。今回は敬愛堂病院リハビリテーション科言語聴覚士でいらっしゃいます小林宗司さんを迎えしてお話を伺います。小林さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
知って得するお口の話。この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りします。知って得するお口の話、今回は年をとっても安全に美味しく食べましょうをテーマにお話を伺っていきます。ではまず、言語聴覚士というのはどのようなことをするお仕事なんでしょうか。
はい、簡単にご説明しますと、話すこと、聞くこと、食べることに関して何らかの理由で困っている人をサポートするという仕事です。
はい、
具体的には脳血管障害など脳の病気や脳の怪我の後遺症で言葉がうまく話せなくなったり、食べ物が上手に飲み込めなくなった人のリハビリテーションや、聴覚障害、発達障害などの方に対する療育、教育支援などを行うことです。病院、施設、教育現場、療育現場などで、働いております。で、今日はその中でも食べることについてお話をさせていただきます。
はい、次に食べることというと具体的にはどのようなお話が、どのようなものがありますでしょうか。
はい、3点ほど今日はお話ししようかと思ってるんですけども、
はい、
まず1番目ですね。私たちが物を食べるとき、口の中や喉ではどのようなことが起きているのかなということについて、2番目は飲み込みの障害について、最後に加齢、つまり年を重ねることですけれども、
はい、
それと飲み込みについて、お話をさせていただきます。
はい、ではまず口や喉で起きていることについて教えてください。
はい、私たちが食べ物を食べるとき、口や喉でどのようなことが起きているか、順を追ってお話をしてまいります。
はい、
はい、一番最初はですね、食物を認知する段階って我々言ってますけれども。
認知ですか。
つまりお腹が空いたなと、で目の前に何かあるよ、これ食べられるものかねとか、食べられないものかなとか、食べ物だ、どんな食べ物なんだろう、こんなことをする段階なんですけどね。
はい、
こういう段階で、つまり我々は食べ物を目で見て、匂いを嗅いで、で時には手で触って確かめるというようなことをするわけです。
はい、
そうすることで、食欲を感じて唾液の分泌が促され、消化管の運動も促されると。体に食べるための準備をさせるという意味でもとっても大切な段階です。
改めて聞きますと、そういう段階を踏まえているんですね。
ちょっと余計な話なんですけど、
はい、
今はほら目の前に大体食べられるものが出てくるというのは普通ですけど、原始時代なんか、
そうですね、
自分で確かめないといけないっていう。
そうですね、
そういう意味でもとっても昔大事だったんですよね。
まずはこう食物を認知する段階があるんですね。は
い、安全な食べ物かなっていう、そういうことでしょうか。
はい、
はい、次に参りますと、今度は実際お口の中に食べ物を入れるというところなんですけど、唇と前歯で、食物を口に取り込みます。で、取り込んだ食べ物を咀嚼するという段階ということになります。
噛むということですか。
はい、そうですね。はい、そうです。具体的には食物を噛み砕いて、ちょっと汚いんですが唾液と混合するという、そういう作業ですね。
はい、
つまり食べ物を飲み込みやすい形に整える、非常に重要な過程になります。
はい、
また同時に甘いとか辛い、酸っぱい、美味しい、まずいなど味を感じたり、パリパリ、ポリポリ、サクサクなど食感を楽しむ段階でもあるわけです。
なんか順を追って聞くと、そういうふうに ちゃんと体がなっているっていうのは面白いですね。
まあまあほとんど我々はそれを無意識にやってるわけですけどもね。
そうですね、はい、
はい。で次は飲み込みやすくした食べ物を口の奥に咽頭というところがあるんですが、はい、そこへ送り込むという段階があります、うん、これベロであるとか、はい、頬の筋肉を使って食べ物を喉の奥へ絞り入れると、もうそういう作業なんですね。
絞り入れる、
絞り入れる、案外わかんないんですが、はい、ギュッと絞り入れるっていうのが実はこの作業なんですよ。
そう、自分の体が自然にしてるとは初めて知りました。
ケーキを作るときに生クリームを押し出す穴がありますよね、
はい、ありますね。
ああいう感じが口の中で行われているという。
そうなんですか、
そういうふうに思っていただけるとちょっといいかなと思いますが、
はい、分かりました、はい。
でまあ、その次の段階へ今度進むわけですけど、それはもう嚥下反射そのものの段階というふうに我々は言うんですが、
はい、
これは食べ物を咽頭から食道へ一瞬で運ぶ段階で、うん、飲み込みそのものの段階ということになります、
はい。
でここが一番危険な一瞬なんですけれども、うん、何が危険かというと、
はい、
食べ物が空気の通り道である気道に入ってしまうという誤嚥を起こす危険がある、そういう瞬間なんですね。
この番組でも何度も誤嚥は、
はい
はい、危険性についてはお話を伺ってきました、
はい。まあ、ちょっと喉のことについて少し簡単にご説明しますと、
はい、
まあ、喉には食べ物の通り道である食道と空気の通り道である気道が前後に並んでいるというふうに思っていただければいいんですけどね、
はい。
食道は喉のところで、まあ、背中側、まあ、後ろ側というふうに理解していただければいいかなと思います。そこにあります、
はい。
で食道は普段は閉じられています。で飲み込む時だけほんの一瞬開くと、
そうなんだ、
そういう仕組みなんですよ。
面白いですね。
で一方気道というのは、喉のところのお腹側前側ということになりますが、
はい、
まあ、そこにあってこれはいつも開いています。
うん、
つまり空気の通り道なんで常に開いていないと危ないですよねっていうことなんですけどね。ただ物をごっくんと飲み込むときはドアによってその気道は閉鎖されて食べ物は入らないと、そういうことになってるんですね。
賢いですね。
それで、まあまあ、今ドアということが出てきましたが、ドアということで言うと、まあ、喉に行く前に鼻に食べ物が回らないようにするドアというのもお口の中にはあるんですね。
いっぱいドアがありますね。
まあ、これ鼻に行かなくするドアってどんなドアかって皆さん分かりやすく言うと喉ちんこのあたりというふうに思っていただければいいかと思うんですが、
割と序盤にあるんですね。
そうです、あれがキュッと上がって鼻への通り道を塞ぐというそういう形ですね。
そうなんですね。
で、まあ、これらのドアがタイミングよく閉鎖されて同時に食道の入り口が開くことで誤嚥することなく上手に飲み込むことができるというそういう仕組みになっています。
そうですか。これを瞬時に無意識に自分の体がやってるって、
はい、
すごいことだなと思いました。
大変難しいことなんですけどね。
一つ一つこう明らかにしていくと面白いですね。
はい、
はい。そして、まあ、この飲み込みに注目してお話を伺っていきますが、
はい、
飲み込みの障害というのはどういうものがあるんでしょうか。
はい、これもいくつかありますので、はい、まあ、順番にちょっと挙げていきますね。
はい、
まず第一番目として食べ物をうまく取り込めないということ、
うんうん、
2番目に咀嚼し飲み込みやすい形に変えられない、3番目、喉の奥に送り込めない、で4番目は嚥下反射つまりごっくんという反射が起きないという、うん、で5番目に飲み込むことはできるんですけれどもむせてしまう、
はあ、
こういうことが起こってくるのが、ま、飲み込みの障害というふうに言われています。
はい、
ま、脳血管障害であるとか他の脳の病気や怪我、こういうことによって、お口の機能が低下すると起こってきたりとか、
うん、
あるいは口腔器官の欠損って、まあ、我々は言うんですけれども、
はい、
歯がなくなってしまうとかあと舌がんなどで舌を切除してしまうとか、はい、そういうことでも起こってきます。まあ、それと何らかの病気で全身が衰弱してしまったりとか、
うん、
また加齢つまり年を重ねることなどで、起こってくるというふうに考えられています。
はい
はい、
そういった飲み込みの障害で、
はい、
じゃあどのようなことが問題が起きるんでしょうか。
はい、 これも3点ほど挙げておきますが、はい、まずは食べられないということで、それは栄養摂取不良ということになりますが、それで脱水症状が起こる、あるいは栄養不良になってしまう、栄養失調ですね、そういうことが起こってくるのが1番目で、2番目としては誤嚥をするということで肺炎を起こしてしまう、そしてもうちょっと深刻な問題になると窒息をしてしまうなんていうことも起こってきます、で3番目として挙げておくことがこれもとっても大事なんですけれども、食べる楽しみがなくなってしまうっていうことですね。
これは大きいですね。
大きいんですよ、ということが起こってきます。
わかりました、
はい、
では年を重ねることによって飲み込みというのはどのように変化していくんでしょうか。
これもいくつか挙げていきます、
はい、
まず最初は認知機能の問題って我々は言うんですけれども、高齢になってくると認知症であるとか脳血管障害などに伴う認知障害で摂食嚥下の問題を生じることがあります、具体的には摂食意欲の低下による摂食拒否、食べなくなっちゃうんですね、あとは注意の持続力の低下や意欲の障害による食事動作の停止、食べることを途中でやめてしまうと、ということも起こってきます、それと理解力だとか記憶力の低下による食物認知の低下などが挙げられます、つまりこの食物認知の低下というのが起こってくると目の前に食べられるものがあるんだけれども、それを食べ物として認識できないとか、あとは逆に食べられないものでも食べてしまうとか、そんなことも起こってきます、認知症である高齢者が摂食嚥下障害を呈した場合、その障害の程度にかかわらず誤嚥性肺炎を併発する危険性は非常に高くなります、次に喉の機能の問題なんですが、高齢者の咽頭クリアランスは若年者と比べて低下していると言われています、簡単に言うとごっくんと飲み込んだつもりでも飲み残しがあって、その飲み残しが食道の入り口付近や喉の奥のところにとどまってしまうことがあるということです。この残ったものが誤嚥につながる場合があります、最後に加齢に伴って嚥下反射の遅れが起こるということを挙げておきます、原因は口の中の感覚の低下、口の中で何が起こっているかという情報を脳に伝える速度の低下、情報を受け取った脳の情報処理能力の低下などが考えられます、こういうことがあると先ほど お話をしたいくつかのドアがタイミングよく閉まらなかったりきちんと閉まらなかったりして誤嚥が起こりやすくなるわけです。
なるほど、いろいろとあるんですね。
そうですね、
ではどのようにすれば年をとっても安全に美味しく食べれるんでしょうか。
これも簡単にお話をいたしますと、まず自分の飲み込む力というのを正確に知っておくということが基本かなと思います、先ほどお話したことが原因で年をとると若い頃のように、ガツガツもりもり食べるということは難しくなりますので、食事に時間をかけることですね、少しずつよく噛んで食べ物を味わいながら食べてください。そのためにはお口の中を健康に保っておくことが大切です。自分の歯で食べることが一番ですが、それが難しい方は歯科医に相談することをお勧めいたします、また認知機能を落とさないように脳を健康に保つことも重要なことです。生活習慣病を予防して脳血管障害になりにくい体を保つことや認知症予防が重要です。
はい、ありがとうございます。やっぱり美味しく最後まで食べたいなと思いますね。
大事なことですから、
わかりました。食べ物を美味しく食べるというの大切さ、いろいろ教えていただきました。さあ、それでは最後に一言リスナーの皆さんにお願いいたします。
お口は幸せの器官です。大切にしましょう。
いや、大切にしたいですね。さあ、今日はたくさんのお話を小林宗司さんを迎えしてお話を伺いました。小林さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
知って得するお口の話、いかがでしたでしょうか。 最後に桐生市歯科医師会からのお知らせです。虫歯予防デーにちなんで6月23日日曜日、歯と口の健康習慣事業を行います。当日は歯磨き指導や無料フッ化物塗布などを行います。今年の会場は総合福祉センター旧南中学校に変えて行います。詳しくは広報キリュウ、キリュウタイムスなどに掲載する予定ですのでご覧ください。または電話の場合、キリュウ市歯科医師会館事務局0277-451397、0277-451397までお問い合わせください。また口腔ケアに関してのお問い合わせもこちらまでお願いいたします。平日の午前9時から午後5時までです。知って得するお口の話。この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りしました。